はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはじゃあゴリエモンさんからいきたいと思います。
ゴリエモンさん、はい、
みんゴリ好きだな。
ねえ、ゴリラ好きね。
ションさん、林さん、林さんの奥様こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。以前父の葬式の夢を送らせていただいたゴリエモンと申します、
うん、おー、覚えてます。
今回はそんな父の話を送らせていただきます、うん、父は幼少期に犬と猫に噛まれたことがあるらしく、うん、近所の柴犬にもビビりまくるくらい動物嫌いです、うん、動物園に行くときは父は留守番、母と祖母といった記憶しかありません。そんな父がある日神社に行こうと言い、両親と3人で向かったのはとある稲荷神社でした、うん、そこは小さいながらも歴史のある出世稲荷で、どこから聞いたのか分かりませんが父曰くご利益があるとのこと、うん、それから父は母と私を連れて足しげく通っていましたが、参拝をすると父は痛風発症、インフルエンザ罹患、うん、財布をなくす、車の故障などなど、覚えている限りでもこのようなことが次々に父の身に降りかかっていました、うん、出世稲荷に嫌われてんじゃんと思っていましたが、代わりに仕事運はどんどん上がっていたようで、
うん、
厄災に負けず生き生きと仕事をしていました、うん、最初の参拝から数年後、父が大仕事を成功させ、しばらく経った頃にその出世稲荷は移転しました。どうやら神社は財政難で、町中のいい場所に、町中のいい場所にあったため、その土地を売り僻地への移転をせざるを得なかったようです。オカルト脳の私は、父が出世稲荷のパワーを吸い取ったんだと、そして父の身に降りかかっていたことは出世稲荷からの NG 宣告だったのではと思いました、うん、気軽に参拝できなくなったため、遠出がてら移転してから家族でお礼参りに行きました、うん、その数日後、父は火気にあたり寝込んでいたので、やっぱりお稲荷さんから NG を食らっているとしか思えません。動物とことごとく縁のない父ですが、しっかりご利益を受けていることが本当に不思議です、うん、ここまでの父の話をお読みいただきありがとうございますということでいただきました。
おー、なんかいますよね、でもね、稲荷苦手や言う人。
ん、稲荷が苦手ね。ああ、言う。
なんか稲荷行ったら体壊すとか、ちょっとね、事故に遭うとかね。
まあそうだね、稲荷、うん、が多い気するわ、うん、あの神社がダメな人もいるんだけど、いるいる一定数さ、うん、でも稲荷は多いよね、
うん、
だから神社の要素とその動物の要素がダブルであるから、
うん、そうそう
ってことなのかもね。
なんかさ、それはお前らの問題やろっていう話があるんだけど、
お前らの問題、
うん、あるさ、出世稲荷があるんですよ。
お
で、それが芸人さんにすごい人気があるということで、
はいはい、
で芸人さんがよく行くんですよね。
まあ意外とね、好きだよね。それ
ジュニアさんが紹介したんだったかな。
ああ、じゃあ
島田さんかジュニアさんが紹介したんですよね。でまあそこの出世稲荷があって、で芸人さんもじゃああの二人が行ってるんやったらということで行くんですよ、うん、
はい、
ほんなみんな解散していくっていうね。うまくいかないで、それお前らのせいやろっていうね。
まあまあまあまあ、出世 100% できたらそんなね、楽なもんないですから。あと
なんか頑張りゃ頑張るほど儲かる、うまくいくっていう仕事じゃなくてさ、そもそものセンスじゃない、うん、
いや、まあそれ言い出したら
それがあって運も手伝ってなら分かるんです。
あ、はいはい、
ないやつがどんだけいこうと無理な話やから。
まあね、うん、ゼロがどれだけかけてもゼロ。
そう、でもあそこ行ってうまくいってる人もいますから、それも能力ある人ね、うん、芸人さんでいますから、まあどうなんだろうってなりますけど。
そうね、逆もあるしね、うん、そのなんでこの人売れないんだろうっていうぐらい実力がある人もいたりするからね。
ありますね。
あと運がもう一押しかなみたいな。
あ、まあそういう人は行ってもいいかもね、うん、あれっていうよ、なんかその自分についてる動物霊とかがいて、
はい、
その動物霊が例えば稲荷に食われると、
あ、はいはいはい、
もうね、ダブッと食われちゃったりとかかじられたりするから体調を壊したりとか、あんまり良くないことが起きちゃったりするみたいな、うん、そういう話は聞いたりしますけど ね、
ね、剣族とかでね、うんうん、そういうのがあるっていうのは聞くけども、そうそう、
相性
は
良くない。
ただこのお父さんの場合、うん、俺の見立てだと、うん、動物霊との相性は最悪なんだと思うんだよ、うん、なんだけどその神社のご利益はもらえてるってことだから、うん、すごいよね、 神社との相性がいいみたいな、
うんうん、
なんかだからこっちはねダメだけどこっちは立つみたいなさ、
うんうん、あちらが
どっちを選ぶかっていう感じはありますけどね、う
ん、はいはいはい、はい、
まあ、そういう人もいるかもしれない、
ね、確かにいるかもね、
話でございますね、
すごいな、でも
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
じゃあこちら行きたいと思いますけども、うん、辻さんでいいんだと思った
けど、辻さん、はい、ありがとうござい
ます。岸本さん、林さん、いつも楽しく拝見させていただいております、
ありがとうございます。
何度か投稿を動画で紹介いただいている辻と申します、うん、今年の8月の前半くらいのある夜の体験です。ちょっと長いです、すみません、うん、ぼちぼち寝ようかなそう思って電気を消して寝床に入った瞬間でした。右足の足首をガシッと掴まれました、
うん、
うわーめっちゃ掴まれてる、指の感覚もはっきりわかる、どうしようかな、うん、でも掴まれてるだけだしな、ほっといたら足首を掴んでる手離すかな、目を閉じたままそんなことを考えていました。時間でいうと5分そこらだと思うんですけど、突然パッと掴んでいた手が離れました、
うん、
ほらやっぱり離した、もう明日は仕事だから寝たいのに、そう思った時です再び掴まれました、
うん、
ただし掴まれたのは足首ではなく首でした。少しずつゆっくり締まっていきました。
おお、
これはまずいと思い、締めているなら腕があるのはこの辺かなというあたりを手で払う動作をしました、
うん、
そうすると首に感じていた圧力がふと消えました。ここで初めて目を開けて一応電気をつけて誰もいないことを確認してから眠りにつきました、うん、ここまで読んでいただくと掴んできたのは誰とかめちゃくちゃ怖いはずなのに妙に冷静じゃないっていう疑問が出てこられたと思います、
うん、
ここでもう一つ別の話をさせていただきます。中学2年生の時の体験で部活中に後輩の3人組からこう質問されました、
うん、
清彦先輩の家って大通りのおもちゃ屋さんとクリーニング屋さんの間にあるあの細くて狭い道を抜けたすぐ先にあるんですか。確かに後輩が言うその細くて狭い道、大通りから自宅に帰るときに通る道なのですが、自宅があるのは抜けてすぐというわけではなく抜けた後50メートルほどまっすぐ進んだ先だったので、そのことを伝え、なぜそんなことを尋ねるのかと聞きました。後輩たちが言うには、昨日自分たちが下校中に同じように下校する先輩が前を歩いていたと。悪ふざけで3人で先輩を尾行する遊びを始めた。あの細くて狭い道に先輩が入っていったので、すぐ追いかけると先輩はいなくなっていた。抜けてすぐのところに何軒か一軒家があったけど、先輩の名字の表札の家がなかったから気になったとのこと、うん、それ絶対私ではないのです。なぜならその日私は同級生と一緒に下校している上、その同級生の下校ルートに合わせたため細い道を通っていないのです、
うん、
そのことを伝えると3人は不思議そうな顔をして去っていきました、
うん、
このことを皮切りにいろんな人からいるはずのないタイミングと場所で私を見たということを定期的に言われるようになりました。しかもそれは友人知人だけではなく両親からも言われたことがあります。ただその時に両親はどう見てもあなたなんだけどなんか違う気がして声をかけなかったとも言われました。また現在は当時とは全く違う町に住んでいますが、友人から同じことを少し前にも言われました、
うん、
つまり私自身は見たことはないのですが、どうやら私のドッペルゲンガーがいるらしいのです。実は私生活には全く支障がないのですが、子供の頃から右手の薬指と小指の筋がちょっとだけ変で、その2本だけを曲げてる方が楽なんです、
うん、
ただお医者さんから曲げたままだとその2本動かなくなって3本しか使えなくなるよ、だから意識してその2本も使おうねと注意されるのです。ここで最初の話に戻ります。多分足首と首を掴んだのってこのドッペルゲンガーなんです。そう思う根拠なんですが、その掴んでいた指3本だったんです。妙に冷静だったのもドッペルゲンガーとはいえ自分だし、締められても何とかなるか って思っていたからでいうのもあるんです、
うん、
という体験でした。ところでなんで閉めてきたんですかね。本物と入れ替わろうとしてきたんでしょうか。今住んでいる家というか何度か引っ越している今まで住んでいた家ほぼ全てで不思議なことがあったのでまた何かのタイミングでメールさせていただきますということでいただきました。
お
ちょっとね長いですけれども、いえいえ、
ドッペルゲンガーが襲いに来たって聞いたことはないよね。
ないね。なんか映画でそんなあったような気するけど、
成り代わるというような、うん、
実際にこういう話は聞いたことないかもしれないな。あの他人にはあったりするね。あの要は、例えば自分の恋人がいない時に恋人の姿をしたやつが来るみたいな、うん、襲ってくるみたいな話はあるけど、うん、自分自身っていうのはあんまりないかもね。あの何回かメールで送られてきてるよ、
うん、
あの心霊写真かなみたいな感じでファイルが届いて、
うん、
開けたら早瀬に似ている人見つけましたみたいな。
なんでそれしなくていいよそんなの。
あるんだよなんか、
ち
ょいちょい、
うん、
なんかしかもそれ別に示し合わせたわけでもないし、うん、紹介もしてないのに、うん、何件か来てるから。
で似てました見た時。
似てた。もっと若い子だったけどなんか、
はいはい、
20代ぐらいかな、なんかよくわかんない写真だったけど、
ほうい
るんだなと思いました。
まあ確かにお客さんの中にいますから、ね、似てる人。
ああね、なんかのいたよね、
うん、
なり代わり的なやつ。
あそれと別でね。
あ別で、
そうそういるんですけど、まだお会いしたことないんですけど、うん、会いたいなと思いますけどね。
なるほど、
うん、
はい、ということで。
いやでも面白い、
ね、ちょっと
指が3本やから
分
か
る、その後を知りたくなるような
話、ね、うん、そうですね、
はい、
面白い、
ありがとうございました、
はい、
これ行きましょうかね、はい、大きい猫大好きさんからいただきました。
ちっちゃい猫回してあげて、
ね、ちっちゃい猫も好きだと思いますけども、都市ボーイズの皆様はじめまして、
はい、
いつも楽しく動画拝見しております。
どうす、
20年ほど前にアルバイトをしていたメイド喫茶での出来事をお伝えしたく初めてメールさせていただきます、うん、私は現在40代の女性です。当時20代前半で看護師になり間もない頃のことです、
うん、
奨学金の返済のため副業のアルバイトを始めました。若かったので体力があったのですね。今では考えられません。街を歩いていると新しくオープンするメイド喫茶のスタッフ（メイド募集）の張り紙を見つけ、全く違う仕事がしたかった私は応募し、週に1回1年間ほど働きました。当時はメイド喫茶の大ブームがあり大変人気のお店でした。テレビの取材が来たり、そのメイド喫茶の制服を着たフィギュアが発売されるなど、割と有名なお店だったと思います。内装や使用している家具も凝っており、制服はオーダーメイドの高価なものでした。そのメイド喫茶のオーナーは40代くらいの女性の方で、大変ふくよかで、いつも笑顔の一見優しそうな方でした。
うん、
そして、今考えれば妙なカリスマ性というか支配力のある方だったと思います。お店には18から22歳の女の子が全部で15人ほど働いていて、
うん、
ほとんどが学生かフリーター。みんな可愛く、幼く、どこかふわふわとした学校のような雰囲気が漂っていました。私は普段病院で働き、生き死にの状況ばかりだったので、遊びに行くようですごく楽しかったのを覚えています。お店を閉めた後、よく女の子たちがオーナーと何時間も話をしており、大変慕われていました。オーナーはタロット占いが得意で、お悩み相談もしているようで、
うん、
私も何度か誘われたのですが、翌日の仕事が早いのですぐ帰宅していました。徐々に女の子たちがオーナーに心酔していくのがよくわかりました。
うん、
今考えるとオーナーは女の子たちの一番身近な大人なんですよね。赤子の手をひねるようなものだったのでしょう、うん、私はなんだか違和感があったので仕事の話しかしないようにしていました。お仕事はお茶の配膳ぐらいで何の問題もなく楽しかったです。そして1年ほどしてメイド喫茶は閉店が決まりました。お店は流行っていたので不思議に思いました。私は本業が忙しくなってきていたのですぐに辞め、それきりでした、
うん、
しばらくして 一番仲の良かった女の子から連絡があり、久しぶりに会うことになり、驚くことを聞きました、
うん、
オーナーが元メイドの女の子を何人か雇い、風俗店を経営していたのです、うん、風俗店のホームページにはオーナーに心酔していた子たちがそのメイド喫茶の制服を着て写っていました。
ほ
ー、モザイクはかかっていましたが誰かはすぐに分かりました、うん、よくよく話を聞くと、オーナーはメイド喫茶などの可愛い制服のお店の開店と閉店を繰り返していました。そして18から22歳の普通の女の子をたくさん雇い、悩み相談などを通じ少しずつ懐柔し、風俗で働ける女の子を集めていた、
う
ん、メイド喫茶はブラフで本命は風俗だったんです、うん、メイド喫茶のお客はそのまま風俗のお客にもなっていました、
うん、
お気に入りだったメイドを指名できるのが人気だったようです、その女の子たちの親御さんからすると、喫茶店で働いていると思っていたので安心していたのでしょう、
うん、
女性オーナーはそのままで勤務時間も変わらないのでまず気づかないのです、
うん、
自分がおばちゃんの年齢になり本当に危ない人がそばにいたのだと痛感しています。今思うと喫茶店の売り上げと内装や制服の豪華さが全然見合っていなかったのです。私は看護師という仕事柄、年上の方と接することが多く、
うん、
少しだけ世間を知っていたので逃れられましたが、運が良かったのだと思います。そしてオーナーの名前を思い出そうとしたんですが全く覚えていないのです。彼女は名前を名乗らないように注意していたんでしょう。以上になります。年頃の子供を持つ親御さんはどうかお気をつけください。アルバイト先に顔を出して挨拶するのもいい手かと思います、ということでいただきました。
はい、
なかなかの体験談でしたけれども、
だから自分がやってる、まあ、裏の店に斡旋するための店ってことよね。
そうだね、斡旋というかもうそのまんま
連れていくわけでしょ、
うん
うん、
成り変わる、
すごいよね。
だそういう入り口なんだね、うん、なるほどって思った。
確かにさ、
うん、
すっごい怖い人らがやってるやん。
何を、え、メイド
喫茶のオーナー。
あ、そう、うん、オーナーは別に合わないからな。
いや結構怖い、その僕もメイド喫茶のメイドさんに話聞きましたけれども、
うん、
結構ブラックやって聞くよ。もう、
あ、そう、
結構怖い人らが、経営したりとかするし、あとそのメイド喫茶って喫茶やから、
うん、
なのに喫茶よりはちょっと上に行ったようなね、タッチがありみたいなのをやらしたりとか、そういう店もまあまあ少なくはないので、うん、なので結構その摘発みたいな入ったら一撃で終わるところね、
摘発とか
ね、うん、一撃で終わるところはちょこちょことありますよと、知ってるところで言うと、
はい、
って言ってましたよやっぱり。
まああの、うん、儲かるところにやっぱりあの、
うん、
いや出てきますよね、
まあ、そっち
系の方
は、うん、
で早いんですよねフットワークが。
そう早いよね。
あのちょっと前で言うとあの、うん、タピオカドリンク、
そう
あれ結構やばかったっすよ。
あのね、散歩のルートにタピオカ屋があんのよ、
うん、
で17時か18時に俺歩くのよそこの前をね、
うん、
いつものその時間とルートがあるから、
あるんだ、は
い、で17時18時ぐらいに歩いていったらば、うん、まあそこのタピオカ屋があるんですけど、その前に、うん、必ず行ってこともう真っ黒のベンツ止まったんですよ、
うん、
で中に真っ黒い服着たやつらがうわっゾロゾロ入ってって、
うん、
いつもその集金みたいな集金袋を持って入ってい くのよ、
はいは
い、あれ俺絶対おかしいと思ってて分かりやすすぎない、でも
いや分かりやすいから
思って横のラーメン入って聞いたのよ、いや、うん、あそこいつも黒塗りのって言ったら、はい、いやあれはタピオカ屋、今回タピオカ屋っていうだけで、
うん、
毎回毎回流行った何かに変わっていくんですよ。
そうそうそう、
だから変わらないんで、あの人たちは声かけない方がいいですよ、結構怖い人らなんでって言われて、うん、あ、やっぱりみたいな、今回タピオカやって
る、そうよね、
うん、
だから流行りもんの、
そう
本当に流行り始めにすぐ乗っかるんだよね。
そうだからすっごい早い、
やっぱりで、やっぱ ブームだからさ、うん、すぐやっぱり衰退するんだけど、 そこをうまくやっぱり早めにね切り抜けてっていう、う
ん、だからオーナー変わんないから。
で聞いたので言うと、
うん、
でもさやっぱ落ち目になるタイミングなんてなかなか分かんないわけですよ、
うんうんうん、
商売やってる人でも、
そりゃそうだ、
在庫出るでしょ、
うん、
それをあの個人オーナーやってるところに売りつけるらしい。
え、その大丈夫なのそれ。
だからめちゃくちゃあのタピオカ山のようにある人は、ね、
うん、
いるらしいんですよ。
そりゃさ、
うん、
そのブームがなくなってもさ、
うん、
やり続けるわけだ。
いや、そう
あるから、それ消費しない
とやっぱり消費しないといけないから。
ああ、で、あの
悲しい話だけど、まんま
言えないけどさ、あ、長くやってラーメン屋があったね、また別の話ですけど、
うんうん、
でラーメン屋があってそこがね24時間やってるんですよ、
うん、
今考えられないんだけど、
うん、
24時間やってて、であの中入ると結構ね普通のおじさんおばさんがやってるとこで、
うん、
話聞いたらその夜にね、例えばだけれども、うん、そういうお仕事やってて、
うん、
それ終わりで来る人もいるから、
うん、
そういう人も出さなきゃいけないから私も休まないんですよって言ってて、でおじさんの時までおばさんのとこあって、
うんうん、
普通だったら雇いゃいいんだけど儲けがないから2人だけでやってる24時間、だから会うことが入る時出る時くらいしかないって言うんですよね。
もうすれ違う、
そうそうそう、
入れ代わりだ。
そうだからすごいなこの二人、まあお客さんいないからできるのよ、休みながらやってるよって言うんですけど、
うん、
そこが潰れたのよ。
ほう、
え、あんな何十年も潰れたんやと思ったら、
確か
タピオカ屋なの。
急に
始まったのが、で若い外国人がやっててさ、で日本語ちょっとわかるぐらいの、
うん、
タピオカ屋になったんやあそこのおっちゃおちゃん、まあいかんけども、
うん、
あ変わってもうたかと思ったらブームがなくなったらさ、
うん、
タピオカ屋が潰れて、なぜ始まるんだろうと思ったら、そのおっちゃんおばちゃんが24時からラーメン始めた、また。名前同じで。
取り返した。
取り返したの。だからその間だけ俺、
取り返したのかな、それ。
貸したんやと思うんだよね。
そうだよね。
うん、
なんかそんな気するよね。
そう。
取り返すの無理じゃないかな。
そう、だから俺は貸したんじゃないかな、そのちょっと怖い人らにって思った。そこもすごい怖い人らが
出入りするから。タイミングで売るものだから、
うん、そうね。
その期間だけでいいんだよね。
そう、だからそこで貸してくれと。
ってことだろうね。
いやー、だからブームって使われるんだ。
そうね、
うん、
この間聞いてさ、ちょっと早いと思ったのが、
うん、
あのベビーカステラってあるじゃん、
ある、あの細いやつな、
そうそう、うん、あれ俺の世代で言うと、うん、ベビーカステラってあのもう昔の屋台で、
うん、
お祭りの時ぐらいしかなかったんだよね。
そうよ。
なんだけど結構近年はさ、
うん、
あの普通に売ってたりするんだろ、お店とか。
ベビーカステラテラ屋が
みたいなのとか、うん、あとあのなんか車で販売するやつとかあるんで、
ありますね。
で結構売ってる人も女性で、なんか結構綺麗めの人とかだってするんだよ、うんうん、はい、でなんか大阪の方に、
うん、
あのいる人が言ってたんだけど、なんかそこの女の子がやってるところのベビーカステラは全然うまくないんだって、
うん、
っていうのもまあなんかちょっと洒落た感じで、
うん、
あの作ってると。でじゃどんなのがうまいかっつったら、うん、反社がやってるベビーカスが一番うまいって言ってて、
なんで
なんでなんだろうって、
なんで
たら、
うん、
あのベビーカステラってもう言ったらさ変わんないじゃん、水と小麦粉みたいなやつでしょ、
うん、
多分、うん、あのなんか多分あと砂糖をまぶし
てみたいな、だって普通にああいう出店みたいなところで作れるもんだから難しいもんじゃないですよね。
そうそう、
うん、
簡単には多分作り方自体は、うん、なんだけど配合が、
うん、
あのちゃんとしすぎてるんだって。
どういうこと？
その道とかで売ってるちゃんとしたところのベビーカステラはグッて締まってる、
うんうん、
身が入ってると、
うん、
反射カステラはシャバシャバなんだって。
ほ
ー、
そうなんだ。
でも水の量が多分めちゃくちゃ多いか、
あ、
ね、なんか変なものを混ぜてるかで、うん、めちゃくちゃその味というか感触が違うんだって、うん、でそれが関西の方では、うん、たこ焼きがそういうのが好かれる感じがあるから、そっちの方が断然うまいらしい
の。へー、だからおやつにするたこ焼きみたいなもんだ。
そうそうそう、
うん、
だからむしろちゃんと作ってる方が人気なくて、
う
ん、感謝が作ってる
シャバシャバの方が
みたいな。でなんか下手したら変なもんさらに混ぜもあるかもしれないし、
うんうんうん、
でもそれが多分いいスパイスなのかうまいんだってそっちの
方
が。なるほどな、そういうこともあんのかってちょっと思いました
よ、ね、今はアサイーでしょ、
アサイード
リンク、アサイーボールとかさ、
あ、ボールね、
あれが今やっぱみんな
健康志向になってるんだよね、
うん、目つけてんちゃう、ああいうのとか。
もっとなんかあるだろうね、うん、多分俺ら知らないちょっと若い子に
バナナジュースとかね、ちょっと前やとね、
なんかいちご飴とかさ、なんか ああいうのも流行ったりするじゃん。
あったね、いちご飴急に来たよな、
急に来て、
急に来たよ、
急に廃れてるから。
あとあれなんなん、10円パンみたいなやつ、1円パン、
あ、そうね、
なんかあったでしょ、
大久保とかね、
あれも 怪しいな。
あれも怪しいな。
怪しいな、ああいうのも。
あれも限定だろ
う
な。
あれなんやって思うけども、
ね、
うん。
メロンパンとかね、急に流行ったりしますから
ね。流行ってるね。だからそういうの裏にはもしかしたらですけどね。
うん、
違うかもしれないけど、もしかしたら、んっていう人が。
絡んでるかもしれない。
かもしれないですけどですね。
はい。全然ね、話だいぶそれました
けど。いや、まあまあでも、確かにね、わかるわかる。そういうのは多分、うん、あるんだろうな、裏に。
何かしらのね、うん、裏があるもの、あるということですけど。
うん、
今回はじゃあこんな感じにしましょうかね。
はい、
はい、我々あの X やっております。都市ボーイズで検索すると最新情報出てきます、
はい、
ブログもございまして、過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com、うん、toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼はと、ホームページの問い合わせフォームでお願いします。
はい、お願いします。
以上でございます、はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
どうした？
どうした？